皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
風力計忙し冬休みの校舎。風力計忙し冬休みの校舎。藤井邦彦。
冬休みは強い寒風が吹きつける時期なので、校舎の風力計は忙しくてなかなか休めない。子どもたちはお休みだけれども風力計は忙しい。対比が面白いですね。
そうですね、
はい、さて毎月日本の偉人をお送りしていますが、今月はどなたでしょうか。
高木兼弘。
高木兼弘、申し訳ないんですが聞き覚えがないですね。
では森鴎外は知ってますよね。
あ、はい知ってます。
実は森鴎外は表は医学部卒業の陸軍の医官で、作家というのは裏の顔なんです。
そうなんですね。
そして高木兼弘と森鴎外は、当時はその病気にかかったら死に至ると言われた脚気をめぐって壮大な実験を伴う激論を交わしていくことになります。
ちょっと待ってください。スケールが大きすぎてついていけないんですけれども。
では初めからいきましょう、ね。はい、お願いします。高木兼弘は1849年に宮崎県は今の高岡町に生まれました。幼い時から勉強がよくできて、やがて医者となって人々のために尽くしたいという思いを強くして、18歳の時鹿児島で蘭方医に学びました。
鹿児島で勉強したんですか。
そうですね、
はい、
でその後西洋医学を学んで、やがてイギリスへ留学しますが、その猛勉強ぶりは最優秀学生として表彰されて、イギリスの医師資格も取るほどで、後の大きな発見へと結びつきます。
はい、
そして明治13年に帰国した後、東京海軍病院長となった高木は、長期の航海に出た軍艦の乗組員が脚気に悩まされ、心臓脚気となって死んでいくのを知り、その絶滅を志します。
今では脚気はビタミン B1 不足と分かっていて、病名を聞くこともないくらいなんですが、ざっと150年くらい前は国民病みたいな病気だったんですね。
そうですね。
はい。
高木は膨大な資料をもとに検討した結果、食事に注目し、白米を主とする食事だと脚気にかかりやすく、麦ご飯では脚気にかかりにくいことを突き止めました。
ここでイギリス時代の勉強法が役に立ったんですね。
そうでしょうね、
はい、
そして高木は脚気が栄養の欠陥によって起こるという新しい説を発表して、
はい、
海軍の食事の改良に取り組みます。ところが陸軍の森は脚気の原因は細菌だろうと考えていたので、
高木の海軍と森の陸軍の激突が始まったんですね。
そうですね、うん、何としても脚気から人々を救わねばと考えた高木は、ハワイ航路を使った壮大な実験を行うことを決意しました。
では白米の陸軍と麦飯やパンの海軍が同じハワイ航路を往復すればどんな結果が出るかということですね。楽しみですね。ではここで音楽をお届けします。福山雅治で心から、 A Song for the Wonderful Year。
まず陸軍は乗組員378名のうち169名の脚気患者が出て23名死亡という結果になりました、
はい、
1年後の今度は海軍の出番ですね、
はい、
その前の年に陸軍で脚気患者が続出していたあたりで電報が届きました、
はい、
描写1人もなし安心あれ。
つまり病人は一人もいない、安心していいよということですね。まあ海軍はもちろんのこと、高木兼弘はすごく嬉しかったでしょうね。
そうでしょうね、
はい、
でその後日清日露の2つの戦争があります、 これはの戦争による脚気で亡くなった人ですが、陸軍は森の意見を踏襲して日清戦争で4000人以上、日露戦争で2万7000人以上、合わせて3万1000人以上の死者を出しました。
はい、
一方海軍では日清戦争ではゼロ、日露戦争でわずか3人の死者しか出さず、バルチック艦隊との日本海海戦勝利の遠因の一つになったと言われています。
ハワイ航路で結論が出ているように思うんですが、どうして陸軍は白米をやめなかったんでしょうか。
そこですよね、
はい、
森鴎外といえども、例えばメンツだったり負けたくないとか、
うん、
まあ、つまりは人の子だったんでしょうね。
なるほど。
この壮大な高木の研究は後に鈴木梅太郎によるビタミンの発見につながり、高木には後にビタミンの父とか麦飯男爵と呼ばれました
、はい、
そして南極大陸グレアムランド西岸には高木岬と名付けられた岬があるんですよ。
そうなんですね。知る人ぞ知るですね。それではスバルインフォメーションです。12月25日月曜日に冬のスクーリングがスタートします。もう申し込みはお済みですか。冬のスクーリングから入学すると入学金が1万円割引の3200円の特典があります。まだ間に合います。お近くのスバルの教室にお急ぎください。さて、この番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。